同志社女子大学ひとつぶラジオ。
こんにちは、同志社女子大学ひとつぶラジオへようこそ。私は本日のナビゲーター、同志社女子大学広報部の川添舞子です。この番組では毎回さまざまなテーマで皆さんの日々の生活を少し豊かにするためのヒントを、同志社女子大学の先生方による専門的な知見から一粒ずつお聞きしていきます。前回に引き続き、現代につながる源氏物語の世界をテーマにお話をお伺いするのは、表彰文化学部日本語日本文学科准教授で平安文学がご専門の大津直子先生です。本日もここ京都にあります同志社女子大学のキャンパス内からお送りしていきます。それでは先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回から源氏物語をいよいよ深掘りしていくということなんですけれども、まずはちょっと復習としまして、この源氏物語が、どんな物語なのかを改めて先生の方から教えていただきたいと思いますが、お願いいたします。
はい、前回も触れたことですけれども、はい、源氏物語54巻あり、前半部分、前半から中盤にかけては政変と呼ばれて、光源氏が生きていた時代、光源氏の死っていうのは物語に描かれてなくって、雲隠れというタイトルだけが存在する巻が置かれます。でその後仁王兵部教の宮という巻から、後半の13巻が続編、光源氏の末裔たちの物語として残っています。
はい、ありがとうございます。でその源氏物語で描かれている時代、平安時代なんですけれども、ちょっとこれからお話を進めていくにあたっての、前提の知識ということで知っておき、おいた方がいいのかなというところ、この時代の、貴族がいて序列社会っていうようなイメージ持ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、このあたり の, 仕組みについて先生の方から改めてご説明をお聞きしながら理解をしていきたいなと思うんですけれども、そのあたりよろしいでしょうか。
そうですね、なかなかこう一言でパッと答えるのも大変な、ご質問なんですけど、当時の貴族たちというのは、官位というもので、序列が決まっていました。官位というのは官職、司に職業の職ですね、と位階を合わせたものです。位階は位に階段の階です、で官職がポスト、今でいうとこの役職に当たります。
役職ですね。
で、位階というのが簡単に言うとランクのことですね、でこれが今川添さんが序列っておっしゃったこととつながるんですけども、当時、貴族社会にデビューしますと、位階というものランクが与えられまして、でそれに、相当するような、官職が与えられる、官位相当って言います、でこのじゃあどうやってその位階ランクが決まるかと言いますと、それは生まれた家の家柄によって決まります、
じゃあもう生まれた時からもう決まっているっていうような感じですか。
そうですね、すごく優秀な人でも超えられない壁っていうのがある。だからちょっと前にあんまいい言葉じゃないですが、親ガチャっていう言葉流行ったと思うんですけど、本当に家柄ガチャもいいところで、で位階は1位から、9段階、一番下を9ランク目を初めての位とかで総位っていうんですが、それがさらに細分化されてます、で5位と6位の間には、もう超えられない壁っていうものがありまして、貴族と一般に言われる人たちは5位まで、1位から5位まで、
1位から5位、
を指します、でその5位の中までの人たちで、貴族社会っていうのは再生産するシステムになってます、ですから6位以下は、いるんだけれども、一般的なそのステータスを持っている人たちではなくて、ですから、5位以上を天井人と呼んで、これは古典の授業が好きだった方は記憶があるかもしれませんが、ステータスを持ってました。
なるほど。ちょっと復習しますと、その官職っていう役職がまずあって、で位階っていう、もう本当に生まれた時からの家柄によるランクっていうのがあってっていう話と、あとその位階ランクの方に1から9まで、段階があって、1が
一番高いということですよね。
そうですね。
ですね。で、この5位と6位のところに、まあ、いわゆるボーダーがある。
あります、
はい、で5位以上の方が天上人であって、まあ、いわゆる貴族と呼ばれる方ということで、
はい、
大丈夫でしょうか、
はい、
ありがとうございます。で、まあ、源氏物語で出てくるその主要人物の光源氏は、どういった人物ですか。
光源氏はですね、うん、源氏の中将って物語の中で呼ばれるんですけども、はいはい、中将っていうのはあのこの F っていう、はい、あの近いにあの護衛の A ですね、この F っていう役所の、はい、次官なんですね、
うん、
でその人、うん、とその場合は、C の位、4位と書いて C と読むんですが、はい、C の位に相当しますので、うん、光源氏が源氏の中将と呼ばれてる時はおそらくまあ C の位なんだろうと。で若くてまあ中将っていうことは、うんうん、まあ、エリートコースでもあります。
そうなんですね、はい、ランクで言ってもその高い方っていうようなことですよね。
そうですね、もうその先がもう見えてると言いますか。
なるほど、
はい、
分かりました。これ、まあ、今男性の、お話を聞いたと思うんですけれども、じゃあ、一方で女性の、この時代のそういった位があったりするのかどうかだったり、そのあたりのお話もお聞きしてもいいでしょうか。
そうですね、女性の場合は基本的には、夫を設けて、うん、はい、でまあ、結婚するっていうのが一般的なんですけれども、はい、まあ、我々どうしてもまあ平安文学読みますと、うん、主家に仕えた、はい、うん、女房になった女性たちの、動向に目が向きがちだと思います、うんうん、で女性がそういうふうにそのキャリアを積むというか、はい、キャリアとして、まあ、出資する仕事に出るの出資ですけど、うん、はい、出資する場合は、まあ、紫式部や泉式部や清少納言みんなそうなんですけど、うん、はい、雇われる個別に施設秘書みたいな形で、うん、主家はい、紫式部の場合は道長家ですよね、
はい、
から、オファーがあったのか、はい、まあ、雇われる場合があります。
すごく分かりやすい言葉で説明いただいて理解しやすかったです。ありがとうございます。で、まあ、女性もそういった形だったということなんですけれども、でさっきちらっと先生の方から、まあ、紫式部だったり清少納言っていうような、人物のお名前も出てきたと思うんですけど、まあ、よく比較されるお二人かと思うんです。でこのお二人っていうのは、その位だったりその使い方だったりとか、まあ、その立ち位置っていうのは異なっていたり、それとも同じようにお仕事をされていた方々なんですか。
そうですね、女房や次女たちも、はい、上流と中流と、はい、下遣いっていう形で、はい、やっぱり女房たちの中にもランクがあって、はい、
あ、そうなんですか。で
彼女たちは、うん、まあ、父親が頭領といって地方官、はい、
うんうん、
地方を歴任して、はい、まあ、今でいうとこの地方官なので、うん、まあ、県知事さんみたいな、うんうん、お父さん県知事さんみたいなイメージです。でそういうふうに諸国をこう見知ってる、はい、くらいなので、まあ、真ん中ぐらい の、
うん、
中流の女性たちで、そういう人たちがやっぱこうみんな筆を取ったっていうのが、はい、結構平安時代は面白いことかなと思います。女性が書き手となる文学がこんなに輩出されるっていうのは平安時代独特の特徴でして、
で
それは金文字の発達や、はい、あるいはそういう主家に使えることによって、うんうん、硯とか墨とか紙とかが手に入る環境、うん、与えられる環境だっていうことが多分関わってると思うんですけど、
うん、
まあ、彼女たちが物を書くっていう、はい、
なるほど。まだそのお二人の比較っていうところからいくと、そのお二人が書かれたそれぞれの作品、源氏物語だったり枕草子だったりっていう作品の中で使われている言葉とか、そういう表現の仕方とかでいろいろどういう立場の違いだったとか、何かちょっとお二人の違いみたいなところが読み取れたりするようなこともあったりするんですか。
なかなか お答えがめ。いや、あの、文体も全然違いますし、
はい、
そうですね、一つトピックとしてあるとすれば、はい、まあ、敬語の現れ方が2つの作品は違うと言われることがあります。うん、あの、源氏物語の場合は3味以上、上から3ランクですね。1位、はい、2位、3味。はい、3位と書いて3味って読むんですけど、うん、はい、まあ、3味の位以上に敬語がつくという指摘がありまして、で、枕草子はそれに対して5位の位の人にも敬語がつくっていう、まあ、それはあのよく人口に解釈して言われることではあります。また枕草子ってすごく面白い作品で、さっき5位以上がステータスがあるっていう話をしたと思うんですけど、はい、6位の位のクロードっていうポストをすごく気に入ってたみたいで、たびたび枕草子の中で、まあ、彼らのことを紹介します。
そうなんですね、はい、6位って言ったらだからいわゆる庶民の方のこと、
庶民ではないですね、官僚組織の中にはいるけど貴族ではない。
ああ、そうか、はい、そうなんですね、はい、その方々のことを、まあ、好んで書いておられたということなんですね、はい、なるほど。そういったやっぱり作品によっても、あの、書く人によっていろいろ異なるんですね、敬語の使い方とかね、そういったところ、あの、そういうのも初めて伺って、あの、初めてしたところですけれども、まあ、2つの作品から、あの、立場によって敬語の違いがあるっていうのは、あの、今初めてお聞きしてすごく興味深かったとこなんですけれども、もう少しお聞きしたいのは、まあ、官位が高かったら平安社会の中では、いわゆる、安泰というのか尊敬される存在だったのか、人望があったのか、そのあたりはもう官位に紐づいたものだったのか、いかがでしょうか。
そうですね、基本的にはやはり、あの、序列社会ですので、うん、まあ、権力を持つという意味では、まあ、尊重はされてたと思うんですね、うん、ただ一方で、まあ、身分が高くても、あの、細やかな心の機微とか、はい、あの、言葉のリテラシーが高いかどうかっていうのも一方ではすごく重要で、うん、だから試すような歌読みかけてこないでねなんていうやり取りがあったりしますし、そうとも限らないですね。
ああ、そうなんですね。
例えば、うん、原文読んでますと、はい、物の心知るっていう表現が出てきます、うんうん、
はい、
どんなイメージありますでしょうかね。いきなり聞かれても困るっていう感じでしょうか。
物の心知るですよね、うん、現代では聞いたこと使わない言葉なのかなっていう感じはまずするんですけど、
そうですね、結構こう説明の、うん、難しいというか漠然とした感じなんですけど、物っていうのはこう感情の情と理性の理で情理というふうにすると分かりやすくて、はい、要するに情理を理解する人っていうのが、うん、特にまあ源氏物語の中には繰り返し出てきます、うん、で、あの、人間ってこう感情だけだと、はい、劇場でそうだそうだって言って、
うん、
あの、理屈をないがしろにしてしまいますし、はい、うん、じゃあ理屈だけで社会が運用されるとギスギスしますよね、うんうん、そのなんていうかちょうどいいバランス、
はい、
物の心知るっていうそのバランス感覚が優れてることを言うと思うんですよ、
は
い、
うん、
で、物の心知るっていうのは基本的には貴族たちの素養として、はい、うん、まあ、物の心知るわっていう形で原文に出てくるんですけど、うん、まあ、時折知らないはずの、それこそ6位以下の官僚だけど貴族じゃない人たちとか、はい、うん、あるいは貴族社会の中に存在しない庶民たちの中にも、うん、はい、そういうことが分かる存在っていうのが出てくる。
なるほど、
まあ、序列の中で生きてるんだけども、うん、その感性が鋭かったり、うんうん、察知する力があったりする人っていうのが物語の中に時折顔を出す時があります、
うん、そうですか。なんか例えばとかどんなところにとかってご紹介いただけたりしますか。
例えばですね、うん、あの、もみじの蛾っていう巻が源氏物語の中にありまして、はい、でそれは、冒頭の部分で、光源氏の父親である桐壺帝が、うん、はい、朱雀院というところにお出かけになるんですね、うんうん、でそこで光源氏はもう人目を注目をさらうくらいの美しい姿を披露して舞を舞うんですけれども、うんうん、その時に、普段であれば光源氏のことを見ないような、うん、庶民たちが光源氏を見ると、はい、 で普通であればもう貴族社会と庶民の世界っていうのはもう世界が違う、うん、もう同じ時代を生きてるんだけど同じ存在だとお互いに思い合わないくらい隔絶してるんですが、うん、その庶民の中にも少し物の心知るとされるものは、はいはい、その美しさはなんだかわかんないけど素晴らしいことがわかる、うん、でこう涙を流すような感応力を光源氏が発揮するっていう場面があってそれがまあ光源氏っていう人の、
うん
まあ、あの他とは違う自分たちの社会の理路が通用しない存在も、うんうん、にも影響を与え、
うん
まあ、感動させる
なん
か病が治るような気がするとかそういう表現が、はい、物語の中に出てくるのでるですからこう神仏のような時があるんですね、
は
い、です
なるほど普段だから絶対にあの折り合わ折り合わなじゃないや出会うことはもちろんないはずなんですよね。
そうですね。貴族の側は多分庶民のことは同じ、うん、なんだろう生き物というか人間だとは少なくとも思ってない、うん、
だから眼中にないみたいな感じですか。
そうですね。だからいるんだけどいないみたいな、うん、それがあの今の現代社会とは違う、うん、やっぱ身分社会っていうことだと思うんですね、うんうんうん貴族と庶民との差が隔絶してあるっていうのは、うん、これ日本の、あのこの身分制度に限った話ではなくて、はい、おそらくフランスとか他国の、うんうんまあ、貴族社会っていうのの貴族たちと庶民たちの距離感も、うん、おそらくそういうものだっただろうというふうに考えられます、
うんうん、そうなんですね現代ではなかなかイメージしづらいようなあのそういう環境だったのかなという話とあとそういったものの心を知るという言葉を通して物語の時代のことあのお伺いできたかなというふうに思いますが他にもそういった言葉ってあったり出てきたりするんですか？
そうですね、うん、現代でも使うけれども、まあ、現代とは少しニュアンスが違う言葉もありますし、
うんそうなんですね
はい、現代と同じように使っている意味がほぼ変わっていない言葉もありますし、うんまあ、そういった違いをこう比較するのも、うん、あのとても古典文学の原文を読む上では楽しい点かなと思います、う
ん
う
ん、
どうしてもこう原文っていうと、うんまあ、学生のみんながそうなんですけど、はいまあ、品詞分解しなきゃいけないできないといけないとか、うん、正しく読むにはどうすればいいかとか、うん、あと現代語訳を暗記しなきゃいけないとか、うん、どうしてもそういうあの高校中学校の国語教育の中の印象が強いと思うんですけど、はいはいまあ、あの現代語訳を頼りながらでもいいので、うんまあ、何が書いてあるのかってことに関心を持ってもらって、うん、で今の感覚と全然違う風に言葉が使われてるとすれば、
はい、
そのことはどういう風に変遷してきて、はい、なぜ変わったのか、うん、あるいは変わらないとすれば、うん、どういった形で変わらないのかっていうことも原文を読む楽しさでもあります、
うんうん、ありがとうございます、まあ、まだそういった言葉も あるということなのであの次回も現代で使われている言葉を通してこの源氏物語っていう作品を深掘りしていきたいなというふうに続けてお話を伺っていきたいなというふうに思っております。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の内容はウェブサイト一粒ラジオでテキストでもご覧いただけます。またこの番組は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast などでも配信しています。公式 X では配信番組に関する各種情報などをつぶやいていますのでこちらもお気軽にフォローいただけると嬉しいです。本日のお相手は同志社女子大学広報部川添舞子でした。次回もぜひお楽しみに。